耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第833回6月4日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。アメリカから始まったサブプライムローンのですね、金融恐慌っていうのがね、まあ世界をこうね、恐怖のどん底に陥れてから、しばらく経っていますけれども、皆さんの周りで景気は回復の兆しを見せているでしょうか。で、このサブプライムショックと言われるね、金融恐慌の答えというのをですね、まあいろんな人が探ろうとね、まあインターネットとか新聞とかね、本を通して、まあいろんな答えが出てきましたけども、今回はですね、このサブプライムショックとは一体何だったのか、そして世界の金融恐慌はなぜ起きてしまったのか、その流れをですね、ある、グローバル金融市場の、大物が、書いた本をご紹介しようと思います。この人本当に大物でしてね、普段は知ることのできないその金融業界のトップクラスの話とか、また裏側の話なんてのがね、この本に載っていて非常に興味深いです。おそらく今年の名著になるんじゃないかなと思う期待の一冊、今日はご紹介いたしましょう。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は徳間書店より出ておりますデビッド・スミック著、田村源次役、世界はカーブ化している、グローバル金融はなぜ破綻したかという本です。今回の本のタイトルを聞いてですね、経験豊富なビジネス書読者である、ラジオのリスナーの皆さんはですね、あの本を思い出したんじゃないでしょうか。はい、トーマス・フリードマンのフラット化する世界、覚えていますでしょうか。日本ではね、2006年に発売されて、2008年には増法改訂版が出版された本です。IT 技術の革新によって世界はフラット化、平らになり、インターネットを通じて世界各国の個人がグローバルな経済的競争力を持つことができる、まあ、簡単に言うとそんな内容の本でした。そして今回紹介する本、改めてタイトルを申し上げますと、世界はカーブ化している。そうなんですね、フラット、平らに対してカーブ、曲がっていると、対照的なタイトルになっています。だけどもね、こちらの本何もね、トーマス・フリードマンのフラット化する世界を批判している本じゃないんですね。むしろ著者のデビッド・スミックはですね、フリードマンのフラット化する世界、こちらの本を称賛しています。ただし、このデビッド・スミックさん自身がフリードマンと同じようにですね、グローバル経済というものを考えてた時に、彼はね、自分の仕事において世界はカーブ化してるんじゃないかなと反対のことに気がついてしまったんです。で、このデビッド・スミックさんの仕事は何かというとですね、グローバル金融ストラテジスト、つまり世界の政治家、金融関係者、企業経営者、メディア、こういったものに対して金融関連のコンサルタントをしている人物なんですね。まあ、金融の世界は先が見えない、つまり地平線の向こうは曲がってて、まだ世界は丸いままだというのが、このタイトルの意味なんだそうです。したがって、まあ、仕事の流れとか物流を論じたね、フラット化する世界と、金融の流れを論じたこの世界はカーブ化している、こちら2冊はね、二律背反ではなく、まあ、弁証法におけるテーゼとアンチテーゼみたいなものなんですね。簡単に言いますと、両方とも今の経済を語る上で重要な提言ですよということです。ではこちらの本の著者デビッド・スミックについてもう少し詳しくお話ししていきましょう。実は彼ね、本当にすごい人なんです。デビッド・スミック、1953年アメリカ生まれのグローバル金融ストラテジスト。現在はジョンソン・スミック・インターナショナルというですね、コンサルティング会社を経営してまして、世界各国の金融機関や金融当局にコンサルティングを行っています。さらに著名な投資家にもね、コンサルティングを行ってまして、その顧客の中にはですね、ジョージ・ソロスの名前もあるんですね。すごいなと思いました。まあ、言ってしまえば金融業界の大物です。しかもコンサルタントなので、まあ、客観視点にも優れていて、また多方面に顔が利くため、世界の金融関連情報はほとんど彼のもとに集まっていると言っても過言ではないでしょう。でこちらの本の、ね、帯の推薦文、元 FRB 議長のアラン・グリーンスパンとか、元アメリカ大統領のビル・クリントン、朝日新聞主筆の船橋陽一氏の名前があることからもですね、まあ、このデビッドさんが、ね、大物であることは間違いありませんね。しかし、そんな、ね、世界の金融情報を、ね、手中に収めている彼でさえ、世界はカーブ化している、つまり金融の未来は見えないというふうに言ってるんです。これは一体どういうことなんでしょうか。まあ、ご存知の通り、2009年現在、世界はね、アメリカのサブプライムショックを発端とした未曾有の金融危機に陥っています。金融工学が発達し、コンピューターが発達し、まあ、リスクの分散とか正確な計算ができるようになったにもかかわらず、まあ、現代において誰もが予測できないミスっていうのが起きてしまうんですね。まあ、実証されました。 まあ、詳しい解説はね、こちらの本直接読んだ方がいいんですけども、簡単にね、本に書いてあることを言ってしまうと、ミスの原因というのはグローバル化した金融市場はコントロールしづらいからというふうに僕は読み取りましたね。まあ、なぜ金融市場がコントロールしづらいか、まあ、それはね、昔のように一部の人間だけじゃなく世界各国の個人が金融商品を取り扱っていて、彼らの動きをね、一人一人予測するのが難しいというのが一つあります。さらに高度化した金融工学により、まあ、分散されたリスク、まあ、例えばサブプライムローンがね、組み込まれた金融証券なんてのをいろんな人が持っているわけです。でしかもこの証券化されたリスクっていうのはね、意外と持ってる本人もね、知らなかったりするんですよね。するとどうなるか、まあ、ちょっとしたね、疑惑の念で市場が一気に動いてしまうんです。まあ、ぶっちゃけた話ね、サブプライムローンこうすごい大変なことになってますけども、このサブプライムローンの負債だけでね、グローバル経済が崩壊することってのはね、額面的にはないとデビッド・スミクさん言っています。まあ、深刻なのはね、連鎖反応が起きてしまったことなんですね。まあ、すなわちグローバル経済というものは、まあ、メリットもデメリットもやっぱり備えていたというわけなんです。というわけでこちらの本ではですね、このデビッド・スミックさんが語るグローバル経済の全容というのが書かれています。金融に関わる世界の政治経済がね、まあ、スミックさん自身の体験と合わせて書かれていて、まあ、非常に興味深い内容です。では、小別構成と合わせてね、書かれている内容をざっと紹介していきたいと思います。第1章、世界の終わり、2007年世界金融危機が始まった。サブプライムローンを発端とする現在の金融危機について書かれた章です。第2章、危険なマネーの大会。スミックさんが見てきた今のグローバル経済の成り立ちというのが書かれています。第3章、世界経済のトラブルメーカー、プライベートエクイティファームとヘッジファンド。現在の金融業界に影響を与えているプライベートエクイティファーム、そしてヘッジファンドなどを、まあ、スミスさんの体験を交えて表と裏を紹介している章です。第4章、マフィア、ドラゴンに乗る。未来の経済大国として注目されている中国を扱った章です。実はですね、スミックスさんはね、以前中国関連の投資で痛い目に遭ってまして、まあ、中国に対してね、少々懐疑的なところがあると、まあ、自分でも認めつつ、中国の危険性やうまくいった時のメリットを語っています。第5章、失われた10年という日本の教訓。もう一つのバブルである日本のバブル崩壊から得られる教訓を紹介している章です。当時すでに大物だったスミックスさんはですね、日本ともコネクションがありまして、とても興味深いことも書いてあります。第6章、諸行無常、1992年のポンド危機。ユーロの導入が決まった1992年のヨーロッパ経済の様子と、イギリスポンドの暴落から、エゴと非協力と無知による現状維持というものが危険な結末に至るということを振り返っている章です。第7章、中央銀行の危ない綱渡り。本来金融市場のバランスを取る役目の中央銀行がなぜ金融危機の際に正常に機能しないのか、各国の中央銀行ともコネクションを持つスミックさんが中央銀行の実態と失策を教えてくれている章です。第8章、アメリカ人は階級闘争に夢中。スミックさんの母国でもあるアメリカ、まあ、事実上の基軸通貨ドルを抱えてグローバル経済の要となるこの国が何をやらかしてしまったのか、そして何をしようとしているのか、政治問題と絡めてスミックさんが語っています。第9章、この大変動時代を生き延び栄えるために。最終章となる9章ではですね、再びサブプライム問題に話を戻しまして、その根本的な原因と対処しなければならない問題を浮き彫りにしようと試みています。前の8章分の教訓を生かしながらね、スミクさんの至った結論とは一体何なのかというのがね、気になるところではあるんですけども、まあ、これまで言っちゃうとネタバレなので、皆さん自分の目で確かめてみてください。はい、というわけでざっと紹介してまいりました。本当にざっとでしたね。世界はカーブ化しているというこちらの本、いかがでしたでしょうか。本の難易度としてはね、やや高めかなと思います。経済や金融知識のない人はね、ちょっときついかもしれません。まあ、しかしながら、ね、読む価値は十分にある本だと思います。多分ね、この本名著に分類されるでしょうからね、まあ、最悪積読でも構いません。 で、名著であるフラット化する世界、あれがねテーゼであるならば世界はカーブ化しているわ、アンチテーゼであると言いましたけども、じゃあアウフヘーベンは何なのか、まあ今後の経済を見据える上でね押さえておきたい一冊です。はい、今ちょっと変な例えを持ち出すなとねディレクターに怒られたんですけども、まあ要するにですね、あのフラット化カーブ化、この両方ともね、あの一流のジャーナリストと一流の金融ストラテジストが見てきた真実なんですね。でこの2冊をきちんと押さえておけば、今世界の経済がどうなっているのか2つの視点から見ることができます。ですからですね、賢い読者の皆さんにはね、まあ、2冊とも、まあ、正確にはフラット化する世界が条件が構成なので3冊とも、読んでおくことをお勧めしたいと思います。では書籍情報です。世界はカーブ化している、グローバル金融はなぜ破綻したか、デビッド・スミック著、田村源次役、徳間書店より税込み1890円で発売中です。はい、というわけで今回の新刊ラジオいかがでしたでしょうか。今回ちょっと本を難しいって言っちゃいましたけどね、こちらの本のですねいいなと思ったところ、まあ初心者向きだなと思ったところですね、スミスクさんが結構体験談を交えてその歴史を振り返っているので、なんかエッセイとね経済書が混じったような読書感になっております。あの試しにですね各章の冒頭だけでも読んでほしいんです。特に 1,2,3 章の冒頭なんていうのはですね経済書なんですけども、読んでてって笑っちゃったんですね。本当かよと思うぐらいですね、まあ、ユーモラスなことが起きておりました。読みやすさっていうのもね、まあ、名著の品格を備えているかなと思います。まあ、僕が言うまでもなく、おそらくね他の書評ブロガーさんなんかもねこの本ガンガンお勧めしてくると思うので、まあ、2009年の名著にはこの本が選ばれるんじゃないかなというふうに思っています。気になった方はぜひ、書店でね実際にあの開いて見てみてください。その時は各章の冒頭を読むことをお勧めします。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。